はい、皆さんお久しぶりです。同人文芸サークル朝から休校です。ですということで、
はい、
まあ、お久しぶりですと言いながら前のラジオからそんなに日にちは経ってないんですけど、
そうね、
うん、今回はね、あの座談会って言って、あの前の今回の新刊ではなくて、うん、前の文振りでやったゆりかみの座談会を今更ながらやってみたみたいな感じで、
ね、やられてなかったからね、
やれてなかったからやってみましょう。それプラスあと告知もね、ガンガン、うん、ね、やってきますよ、ガールズラブフェスティバルの。というわけで、まあいつものようにね、近況とか話してたらそれだけで30分取れてしまいますので、まあ、ここはね、うん、まあ、炭焼きと宇月龍之介でやっていきますという名目でね、あの、まあ、炭焼き宇月龍之介は誰なのかっていうことに関しては、まあ、前回のキューコラジオ聞いていただければと思うので、うんうん、じゃあ今回早速やっていきますよ。宇月くん、よろしくお願いします。
はい、あ、もう始めるのね。
始めます。で、あの最初にあの、
うん、
ガールズラブフェスティバルっていうのに僕らは出るんですけども、
うんうんうん、
それがまあ多分これが金曜日だか土曜日だかに上がってると思うんですけど、そのまあ、うん、まあ前回も言ったので、ね、来てくれる人は来てくれると思うんで、まあ、その最終確認的な意味合いでちょっとお知らせしたいんですけども、うん、
はい、
ガールズラブフェスティバル20ですね、場所は、蒲田の大田区産業プラザピオにて行います。
うん、
ガールズラブフェスティバルというのはですね、まあ、あのユリオンリーと言えば分かりやすいですね、
うんうん、
でしかもあのガールズラブフェスティバルっていうイベントの中に、あの要はその中にプチオンリーみたいなのをいくつかやってるんですよね、
うんうん、
ちょっと、いろいろ見てみると、
うん、
その花びらに口づけをオンリーとか、
ほうほう、
プリキュアオールスターズオンリー、
うんうん、
ゆるゆり中心名森先生作品オンリー、
うんうん、
学園4コマ作品ゆりパロディオンリー、これってなるほどなるほど、あのこれはあのキララとか、
うんうん、
そういうやつの4コマのゆりパロディだから、例えばなんだ、日だまりスケッチとか
そういうやつね。
そういうやつだね。あとは、悪魔のリドルユリオンリー、
うんうん、
これはなんかすごい、悪魔のリドルっていうのはすごいなんかあれだね、息が長いというか
根強いね。
根強いね。
もうであと、まあ、何年もか前だけど、
うんうんうん、であと最近で言うとグランブルファンタジーユリオンリ
ー。ほう、
確かにユリはできるね。
うんうん、
まあユリな要素はまあ僕グラブルちょっとかじったんですけど、
うん、
そこまでユリな要素はないかなけど、まあ、どっちかというとその、
うん、
なんだろう、グラブルのなんだ、性ヒロインみたいな子がいるじゃん、あの青、うんうん、髪の毛の青い子を守るあの騎士みたいな感じで女の人がいたりとか、そういう感じだったりする、うんうん、まあ、かじっているところの話じゃないで、この説明の仕方から言って、まあそんな感じだから、まあユリもできなくはない、できなくはないっていうか、まあ今暑いのかね。あとはまあカンコレユリオンリーと、
うんうん、
魔法少女育成計画オンリー、
うんうん、
あとガールズパンツァオンリー、まあ、この辺はまあウズ君が多分買いに行くんだと思う。
いろいろあるね。
ある、いろいろある中に僕らはオリジナル小説で勝負しないといけないという。
まあでもあのサークル参加リスト見ると結構オリジナルが多いんだよね。
ね、まあそこはもうガチガチユリプロ勢だったりするんだと思うから、
ね、プロ勢、
うん、
ユリ姫で書いてんじゃねえかっていう人が、
いや書いてるよ、もう書いてますよ
書いてる方いらっしゃいます ね。
というわけでですね、まあ僕らとしては、うん、あの何せ参加するサークル参加が初めてなので、
うん、
ちょっとね、僕らもちょっと初めましてで行くんで、なんつうんですかね、もうな、こうした方がいいよとか、ああした方がいいよっていうアドバイスはそこまでは特にないんですけども、
うん、
なんか、一般参加者向けのページができたので、 ホームページにね、うんうん、ガールズラフェスバルさんの、ちょっとそこの、ちょっと書いてあることを読み上げてみましょうか。
うん。
一番ね、でっかく赤い文字で書いてあるのがね、すべての参加者に身分証明書の携帯をお願いいたしますって。
うん。
これは、例えばその、サークルによっては、例えば年齢確認とか行う、要はその、なんつうの、多分、あれだね、会社さん、企業ブースさんみたいなのがあったりとかする場合は、携帯が、その、年齢確認できるやつが必要だと。で、あと、震災とか緊急事態の際もって書いてあるね。
ゴジラ上陸するかもしれないもんね。
ね、ゴジラ、それどころの話じゃないけどね、もうゴジラ来ちゃったら。俺が、会議室の俺があれやる、サングラスかけて、うん、マフィア梶田さん演じるところのあれをやる。
そこをやるんだ。
うん。てか、そこしか覚えてないからね。
いう役じゃないんだ。
違う。もう、あそこしか俺覚えてないから、シンゴジラに関して。マフィア梶田さんの演技しか覚えてない。地図をバサって広げる、あのシーンを。
細かいとこだなぁ。
うん。だって、あれがマフィアさんだって気づかなかったからね、個人的に。
うん。言われるまでは分かんなかったよ。
あと、同い年ですかね、我々と。マフィア
さんね。ね、
うん。びっくりするよね。俺の中では、今、1987年生まれの一番の出世頭だと思ってますからね、あの方。
ああ。
辻ちゃん、かじ、あの、辻ちゃんとカゴちゃんと、あとマフィアさん。3番です。まあ、そんな当日は、あ、当日サングラスしていく、うん、スキンヘッドにして。もう間に合わない。
マフィアカジタリスペクトで。
リスペクトで。で、売ってんのユリって、あ、まあなんかぽいね。
ぽいね。
まあ、そんなマフィアさんはどうでもいいんですけど、どうでもよくはないんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、身分証明書をご用意ください。うんうん、まずですね、当日のタイムテーブルなんて書いてあるんですけども、当日はですね、12時から、
うん、
12時から一般が、サークル入場が終了するのは10時45で、12時から、開始されるという。されるということなんですが、だから、ここに書いてあるのは、これより前に来ちゃダメだよってこと書いてありますね。
これはね、うん、下の方だと10時半より前に来ちゃダメって。
10時半以降はいいんだ。
できればね、11時以降がいいかな、
うん、
って書いてある。
あれでしょ、並ぶ人たちがいる、ガチ勢が並ぶわけ。
だから、そのガチ勢が並びすぎたら、やばいから、うんっていうことじゃない、
ね、その点に関しては分振りはね、まず並ぶことがそんなにないから、まあ
そうね、
いるっちゃいるんだけどね、いるっちゃいるんだけど、うん、その1時間前とか2時間前とかにいる人はいないから、
うんうん
うん、そこはちょっと大きな違いだよね。やっぱりすっごい人気サークルは多分、
うん、
まあ2時間前とか並んじゃうんだろうね、きっと。多分だってまあ言ってみれば、例えばコミケとかのすごい人気サークルさんがいたりとかするかもしれないってことだよね。
そうね。そしてユリ界のレジェンドクラスが
いるんでしょう。
いるわけだから。
うん。まあ、プロがいるわけですからね。そこはもう、ね、真っ先に僕らだってもう12時開始でも12時半には帰りたいからね、僕ら。
はい。というより、買いに行きたいだよね。
なんだったら12時に始まって12時半に完売してお昼を行けるっていう、お昼ご飯打ち上げがありみたいな、ちょうどいい塩梅でみたいな。まあまあそんな感じで、まあとりあえず、まあ僕らは基本的に、なんだろう、そこまで完売御礼っていうのも今までまあ1時間前ぐらいしかないんで、売り切れるとしたってね、
うんうん、
だから別に、なんだ、2時とか3時とかに来てもらって全然余裕なので。閉会が4時だよね。
うんうん。
だから、まあ3時ぐらいに来てもらえば全然余裕で多分あると思うんで。
まあでも、売り上げが芳しくなくて相当うんざりしてたら撤退しちゃうかもね。
いつものパターンです
ね。いつものパターンね。
まあというわけで、まあ、 まあ、遅くとも2時ぐらいに来てもらえばいると思うんで、
うんうん、
まあ、よろしくお願いします。我々に関してはね、そんなあの10時半とかにいなくても大丈夫なんで、ね、うんうん、で、あとは、まあ、ここにあのコスプレについての注意なんて書いてあるんですけど、うんうん、まあ、コスプレ、まあ、コスプレしながら僕らのところに来る人はいないと思うんで、
それより、まあ、それより写真撮りたい人の方が多いんじゃないのこれ、
ね、この前の時はね、いやそうでもないかな、コスプレの人の方が多くて、写真撮る人の方が、まあ、同じぐらいかな、そんなにあのなんだろう、コミ、まあ、言ったことないんですけど、コミケみたいにその、コミケだってめちゃくちゃ、あれでしょ、あのレイヤーさんがいる中でめちゃくちゃカメラマンがいるわけでしょ、
うんうん、
多分同じぐらいの数なんじゃないかな、イメージだよ。なんか、この前はでっかい顔の、
うん、
マリミテの人たちがいたね。
でっかい顔の、
うん、あの要はなんつうの、
あ
スポッ、スポッて頭に
かぶるやつね、
スポッてかぶるやつ的なノリのでっかい、
うんうん、
でっかい誰がいたんだかちょっと覚えてない、島子さんか忘れたけど、うん、いたんだと思う
ん
だ、
うんうん、
まあそういう人たちもいるんで、まあコスプレする人はまあここに見てもらえると、あすごいね、写真撮影は有料登録制の予定です、
うん、
じゃあ勝手に撮っちゃいけないんだね。
じゃあやべえ行為はできないわけだね。
そうね。じゃあ勝手になんかカメラとかで、カメラとかその iPhone 的なもので撮ることは禁止だと。
まあ登録制の方が健全だよね。
健全ですな。会場内施設内は禁酒禁煙です。当たり前ですね。うんうん、でカレー屋さんいないんで僕らは何も言ってないと。なんだったら順、あれだね。そうだね、カレー調達の場所がないから僕たちお昼困りますね。
あでも前分振りで来た時はね、すぐ近くの中腕で食べた覚えがあるな、
うん、ああそっか、いろいろあるんだよね、その流通センターと違って。
そうね、蒲田はいろいろあるね。
よかったよかった。ということで座り込みの、あこういろいろ書いてあるの、ここに10時半以前の来場禁止、あなるほどね、うん、住宅地が結構近くにあるからってことだね。
うんうん。
もしかしたら前の分振りもそんなこと言われてたのかもしれないしね。俺らは気づいてないだけでね。
そうね。
うん、
まあ、分振り平和だったからな。
うん、座り込みの禁止。ああ、なるほどね。
あ、で、ほら、うん、あの、ツイッターで回ってきた、
はいはい、
あの、危険な格好禁止っていう
やつね。要は、比較的見かけるんですけど、そのリュックとかにジャラジャラと、うん、あの危険なバッチを、危険なバッチっていうか、いろんな、なんつうんですか、バッチをジャラジャラとつけてるラブライバーさん的な人たちは、ちょっとあの引っかかったりとかすると危険なのでやめてくださいよと、
うんうん、
いうことですな。けど比較的いるけどね、いっぱい。なんだったら、群馬県内の電車で結構見かけた、俺。
マジで、うん、へぇ。
だって、言ってみれば群馬、東京間って結構、なんだったら通勤、通学内。
うんうんうん、
意外とね、まあ、見かけたんで、まあ、そういう方はちょっとっていうことですね、まあ、いるだろうけどね、
注意しとけよっていうことか、
うん、何そういう、そういう人がいたら、おいって言って、あの何あの龍が如く的な感じで呼び止めて、
それは、それは両方とも叩き出せる、される班長、
12時半に帰れます、そうすればね、まあ、というわけで、まあ、いろいろ、まあ、マナーを守ってきて、まあ、なんだろう。今まで来た、何、ブフリとかで来てるお客さん的には、まあ、アウトな人は一人もいないんで大丈夫でしょう。しかも、ブフリに至っては、その、なんだろう、コスプレ禁止って言ってるけど、軽くコスプレな方いっぱいいらっしゃいましたからね。まあ、あれ私服なんだろうけどね、おそらくね。マンドーマギの方も私服。あれは。うちからあれできてます。大丈夫です。って感じでしょうね。だから、もしかしたらレイヤーさん見れるかもしれないですよ、我々。
ね、
まあ、写真には撮れないけどね。
そうね。
目のレンズに焼き付けて帰りたいと思います。というわけで、あ、そうか。うん、一応ですね、前も言ったんですけど、サークル、配置番号ですね。
配置番号が。
配置番号の方が、エーギルの06でございます。 オリジナルの小説、オリジナルの自慢ですね、うんうん、にいらっしゃいますので、いらっしゃいますので、ね、あの なんですか、
敬語にな
りましたけど、いるのでね、多分なんだろう、その仮に、ゆり小説勢の方は、あのまあ、その辺の列にいると思うので、ね、あのいっぱい買ってくれればいいと思います、ゆり小説を。若干値段で僕らもあの勉強になるから、他のをいっぱい買いたいけどね。
うんうん、
でしかもあのこう今さ、サークルのこのカタログをこう、あそっか、それも説明しないとか、入場するのになんか必要なんだっけ、
う
ん、
あそうそう、
カタログを
買わないといけない。カタログが1冊1000円
の1000円ですね、うん、
やつが必要だっていう。
で、僕らの新刊がいくらでしたっけ。
新刊はいつも通り300円、
300円でしょ、だから1300円持ってくれば大丈夫ですね、まあ、あとはスイカスイカとスイカと1300円持ってきていただければなんとかなりますね。そう考えるとさ、ブンフリってさ、ただで、まあ、なんでガールズラフェスティバルの告知をしてブンフリは良かったみたいな話をするのかわからないですけど、まあ一応、まあ、1300円お持ちの上どこ大丈夫ください。でさ、今あのメインこの
うん、
さっきのサークル配置リストをこうずらーっと見てるんだけど、
うん、
もう早いとこだと獣フレンズが。
そんな早くもないみたいだよ。
あ、そう？
もうオンリー結構やってるらしいからね。
だって、そもそもあれじゃん、この、だってガールズアップフェスティバルの申し込みだって、あ、そっか。いや、そうだよね。1話始まるかどうかぐらいじゃない？
いや、このガールズラブフェスティバルは結構ギリギリまで受け付けてたよ。
あ、そうなんだ。
4月末とか。
4月末だと、ケモフレ的には、
うん。
OK だ。
そもそも、3話、4話くらいでもう、一気に大ブレイクしてたし、うん、もう十分じゃん、なんじゃない？
うん。あとさ、ここにさ、あの、ジャンルでさ、うん、あの金魚注意報ってあるんだけど、何それ見て。
すごいね。自由だな。
自由だね。ユリとはいえ。だってあれ魚類でしょ、金魚注意報。
いやいや、知りませんが。
まあ、あとは、基本的に、オンリーとかなんで。ってことはもう、次回は多分、入ってくるね、ケモフレはね。
そうだろうね。
オンリーにね。だから基本的に我々はラブライバーに向けて、まあ売らないと、ラブライバーとか獣フレンズたちに向けていろいろやっぱりやっていかないといけない。
いやもう時代、あえてもう時代の流れに逆行するんでもいいんじゃない？
うん。で、ちなみにあの企業出展でコミックジンス入ってる。うん、
へえ、うん、あ、本当だ、
うん、
一体何を展開するのか、
うん、まあ、なんだったら間ね、知ってる方がいらっしゃったら、そのまま在庫預けて帰れるから、楽ですね、楽ですね、じゃあね、
シェアね、
本当に、なんだろうね、本当に、俺たちはもう倉庫代わりに使ってるのか、お前らはって話になってくる、そんなことはね、みんな、全国の皆さんにお届けしたいという、ただその一心に、コミック人さんに預けて、しょうがなく預けて、申し訳ないなと思う。
しょうがなくではないだろう。お願いします。
お願いしますってね、全国の人たち届けるためなんです、離島の方に届けたいです僕はって言ってね、やってるんですけども、まあってことは結局あれだね、結構荷物軽めに帰れる可能性は大いであるということ、まあその人じゃない可能性は大いであるんだけどね。まあそういうわけで、ガールズ・オブ・フェスティバル20&なんていうの、アイフェス11
かな、
うん、まあ、それもあれなんですけど、それもオンリーなんですけどね。まあ、これはまあ、読んで字のごとく、アイカツとか、アイマスとか、そういったものものですな、うんうん。というわけで、というわけで、ガールズラブフェスティバル20、日曜日やりますんで、ぜひお越しくださいということで。はい、というわけで、今回はですね、
うん。
てかね、なんだろう、リアルがさ、僕の話なんだけどさ、
うんうん、
今回ね、もう、出て帰るだけで 精一杯な感じなんで、もうね、告知がね、ままね、ごめんね、もう本当、ままならないんだ、最近、告知が、うん、ちょっとね、あの毎年、毎回の、毎回に増して、ちょっと今回、告知ができてないので、ちょっとね、あの今回どうなるか分かんないですよね、実際。まあ、売れてほしいけどね、ガールズラブフェスティバル、どうなんだろう、小説だし、
謎だよね。
謎だよ。まあ、宇月龍之介ネームバリューを信じてやっていきますよ、もう。というわけで、ガールズラブフェスティバル、はい、エーギルの6番、06、お願いいたします。
ああ、
はい。
今、気づいた。
どないした
06だよね。
はい。
やばい。定期ツイートにエーギル60って書いちゃってる。ちょっともう、この録音しながら直していいかい。
どうぞどうぞ。
本当に。やべえ。
てか、軽くエーギル60の方がいらっしゃったらあれだもんね。ちょっと、それはご迷惑をおかけしてるわけだから。まあ多分ないけど。
くそ、こんな間違いを。
エーギルの60番はありません。
うん、すいませんでした。
はい、営業60番のサークルの方もすいませんでした。あのパッと確認した感じいないですけど、
いやはや営業の06と。
はい、
OK です。
はい、じゃあそれではまあ先ほども告知したんですけども、まあ前回文学リマンにですね、にて、販売したゆりかみボリューム14、まあ、違うな、ゆりかみのボリューム14だと話が違ってくるな。明日から休校ですの、同人誌のボリューム14冊目になります。ゆりかみの座談会について始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
というわけで、まず最初なんですが、あ、一応これもですね、一応ゆりです、ユリのブースで売っておりました、うんうん、でユリ小説2つが収録されているという形ですね。というわけで、短編小説のユリが2つ載っております。じゃあ最初は宇月くんからでいいかな。
そうね、じゃあやりますか。はい、
はい、宇月龍之介くんの、ゆきちゃんに何度でもラブレターをから始めていきましょう。
はい、
じゃあまず作者コメント、宇月龍之介君から。
作者コメントはね、
はい、
これね、
うん、
まだ在庫のある同人誌で言うのもなんなんだけどね、
はい、よ、
これはね、いわくつきなんだよね。
誰にとって？
俺にとって、
うん、
これはね、
うん、
自分ではものすごくよく書けたと思ってるんだけど、
うん
うん、実はね、こうもうなんか業界トーク的な話になるけど、
うん、
これをね、担当さんに読んでもらったんだよね、
うん、
実は、
うん、
というのも、
うん、
ユリ系の企画をやらないかっていう話が一回あって。
それはあの集英社の方の方、
それは
担当さんは言えない、
それは言わない方がいいか。
そ、まあ、
おっしゃった企画の話だもんな、
うん、どっちかどっちかのんだよね。
そう
どっちかのですね。
で、
うん、
それで、これ、とりあえず今回は、その、今までバトル系とかを書いてたんで、
うん、
その純粋恋愛系をやろうかな、みたいな感じになって、
うんうん、
で、それでちょうどこのゆきちゃんに何でもラブレターを書いて、
うん、
を久々にバトル色のないやつで、
そうね。
で、しかも、この速攻セックスする的な、エロのないやつで、
うん、
で、純愛っぽくて、
うんうん、
っていうので、うん、いけたかなって思って、こう、
うん、
こういう方向性でいきたいんですけどって渡したら、うん、もう全然もう反応が悪かったっていう。
うん。それはやっぱり、あの既存の作品に近いものがあるからっていうのは大きいかな。
いや、ね。
あ、それ言われてないんだ。
それはね、言われてない。やっぱこのね、
うん、
なんだろうな、ユリカップルがすでにラブラブしている状況っていうのを上手に読み込めない、飲み込めない っていう感じのことを言われたかな。
なんだったら、そっか、一般読者的にはそういうことなんか。まず、あの、なんだろうね、ユリというフォーマットに甘えすぎてる部分って前からちょっと、
それはね、そう。それをちょっとね、改めてね、確かに思わされたんだよね。
う
ん、
そっか。とか、そこは、確かにその、なんだろう、ユリはどうしてもガールミーツガールにする必要性があって、まあ、どうしてもっていうわけでもないんだけど、まあ、まあ、どうしてもっていうか、あ、そうだね。うん。そうなんだよ。その、絵がない分、そのそうなんだよね、そのゆり姫でやってますじゃないわけだから、
だからもう例えばそのもうゆりのカップルがいてもうすでにラブラブですドンっていうスタートは、スタートはやっぱゆりが相当好きな人じゃないと、あのそこからすぐ集中できない。
しまったな、俺大ブーメランだけど今回の新刊に関して。
そう、それをね、それを言われて、その、半分、しゃらくせえって思ってる自分もいるし、ああ、確かにまあ、いきなりラブラブですって言われて、ラブラブカップルのラブラブっぷりだけを見せられても、興味のない人は確かに困るだろうな、というのもあり。
しゃらくせえに関してはさ、俺が、もう、なんだ、1、2年前ぐらいに行ったんだけど、ユリというものは、その女子同士っていう、ものの背徳感なり、そういう劣等感なりみたいな、その非っていうか、そのアブノーマル的なことの葛藤を描かなきゃダメな問題ってあるわけじゃない。
あるね。
それに関して俺はしゃらくせえって思ってたたちなんだけど、今となっては、ああなるほど、まあまあそこはなんだろう、逆にそれはもう読者の、それは完全にもう作者のエゴだなと最近思うようにはなってきたよ。まあ書かないんだけどね。そう。まあそういう、あのね、マジでその、ユリ小説に関してはその、作者のエゴで書いてしまう部分が多いと、読者を置いてきぼりにしてしまいやすい。
まあ、もろに性癖出るしね。
そうなんだよね。
まあ、で、まあ結局、その、商業的な話で言うと、その、担当さんの指摘には納得せざるを得ない一方、もう、その、しゃらくせえ的な気持ちもやっぱりまだある。
けどさ、その、しゃらくせえっていう気持ちは今回の作品で言うとこのさ、なんだったらこれはもう、なんだろう、その、ユリ作品とは関係なくって、その日常系におけるその、なんだろう、あの、女性キャラクターしかいない的な、そういうジャンルにおいては、まあ、ありがちなことじゃない、基本的に。ユリとは関係なしにさ、そんなものは。ね。だけど、そう解釈するには、あの、他にもいっぱいあるよねっていう立ち位置も、やっぱり、あの、エゴというか、その、なんだったら、これとこれとこれとこれ読んでから来いよっていうのは、すごい、なんか乱暴じゃない、その、作者としては。その、初めて読む小説がこれですっていう人にも、わからないといけないんだけど、ってことだよね。
まあ、難しいよね。
だから、アニメの場合、それでいいって思うのは、別に、1話がそうだって、残り10、11話でね、説明すればいいだけの話だって。だから、その、短編を書くにあたって、その、アニメの第1話だけ書いたってもダメだって話だよね。
まあそうね、その、なんかこう、短編の難しさも感じたね。
そうだよね。
なんか長期的展望で、あの、設定とか、その、感情とかを出していけないから。
だってさ、俺らはだって、ここ18からだから11年ぐらいにさ、まあそろそろ12年ぐらいになるけど、12年に、年間2本、まあ、あの、このサークル始めてから2本だけど、2本から3本は絶対短編を書いて出してきたわけじゃない。で、それで、まあ、単純計算で、まあ、10年だから20本以上は、ストックが、20本以上短編小説書いてきてるわけじゃん。にもかかわらず、書けば書くほど難しくなっていくんだよ。短編小説って。なんだ んだ。
それ恐ろしいね。
ね。
なんかね、まだね、まだ長編の方がね、
うん、
あの、いつもの流れみたいなのが見えてるからね。
うん、
いや、ほんと短編わからんわ。
楽だよな。短編わかんないね。
ほんとさ、あの、つまりさ、
うん、
やっぱ、わかりやすいっていうのは、例えば出会いから書くとかだったらわかりやすいけど、
うんうん、
でも短編で書くとき、例えばもう出会って、
うん、
その関係が進行中の人間の話とかも書きたいし、うん、だろうし、
うん、
そういう時すっごい難しいだろうな。
けどさ、あの、ショート小説ってオチがない、オチがないとさ、あの、
うん、
やっぱり成り立たないというか、そのイメージとは超、イメージは超弱いわけじゃない？
うんうん。
やっぱそれと一緒でさ、短編に関して、まあオチとまではいかないけど、何かしら引いてた何かがないと、
うん。
世界観いいよね、じゃあもう記憶に残らないかなとは思うようになってきた。
落ち、まあ落ちね。
うん。
まあ、俺がよく言うキレッキレ感ってやつだな。
そうね。
キレッキレなところないと。
特にユリはね。
うん。
だからユリ小説、ユリ短編っていうものは多分ね、すごい難しいジャンルなのかもしれません。うん、実は。
まあこんなさ、で、こんな結構シリアスに真面目な話をしたにもかかわらず、
うん、
今回そのガールズラブフェスティバルにあたっては、
うん、
結局いつもの調子で書いてるけどね。
そうね。
うん。
僕、まあ僕に関しては、まあ次回の新刊が出た時にまた言いますけど、
うん、
僕は何気にちょっと商業は若干意識はしたかな。
ほう。
エロはないし、今回。
そうね。
うん。エロはなくて、まあ言っちゃうと、ちょっとグルメも、
うんうん、
グルメかけるユリってなんかそのまま企画書に提出したかのような、ジャンルを書いたからね。うん。だから若干、なんだろう。なんだったらこのユリ紙に書いた僕のやつは、もうなんかそのキレッキレを重視した。感は、
うんうん、
まあ、キレッキレシリーズなんだけど、
そうね、
うん、まあだからこっちの方が同人っぽいちゃ同人っぽいかもしれない。だから今回のだからどうなってるのかっていうのは綺麗な炭焼きが見れるかもしれない、ね、うん、今回綺麗かな、わかんないけど、まあそんなこ、まあまあその、うん、まあいわくつきの
はい、
ゆうきちゃんに何度でもラブレターをなんですが、
はい、
一応あのここにうずいくんが本人が書いてくれたあらすじがあるのでちょっと読ませていただいてよろしいですか、
うん、
高校1年生の私は幼なじみのゆきちゃんに片思いをしている。私は意を決して彼女の下駄箱にラブレターを忍ばせたのだが、てんてんてん、果たして髪を食べて生きているゆきちゃんの取った行動とは、
うん、
って書いてるんですね。
一応そうそう、なんか言われて思い出したけど、これはあれだね。
うん、
ほら、あの、白ヤギさんからお手紙ついた的な。
うん、
あれと、
うん、
あと一応技術的なチャレンジとしては、あの、背景説明のない、そのちょっとした不思議、
うん、
少し不思議程度の、
うん、
この、ゆきちゃんが髪を食べる、
うん、
原理については全く説明してないんだけど、
うん、
それをなんかこう、うまく雰囲気で、読者にも受け入れていただきたいな、みたいな、思惑はあったな。
多分だけど、
うん、
ナノベで紙を食べるシリーズは、
うん、
多分その説明してる小説はないと思う。
うん、
ない
と思う。多分説明すると SF かファンタジーになるもんね。
そうそうそう。
だから、
まあもしくはできるとしたら、まあ、なんか過去のトラウマがどうのこうのとか言って、うん、ありがちになっちゃうから、
それは、
う
ん、まあね、それはなんか、
うん、
それはなんか、
愛というか、
カウンセリングで向けた方がいいよね。
まあまあまあ、そうなってもまた、まあ、 別のジャンルになりますから、
ね、でもそういうそのそういうセンスを真似したかったんだよね。これはきっと桜庭和樹の影響の名残だと思うんだよね。
あ、桜庭和樹書きそうだね。
あの、なんて言うんだっけ、こういう、あの、ファンタジーがそのまま日常に入っていて、特に説明もない技法。
え？
なんて言うんだっけ。
何？有名な話？
そう、そう。なんか、どっぷり使ってた時はよく言ってた気がするんだけど、忘れちゃったな。
ああ、なんだろう、その異世界の中で日常系みたいなってことじゃなくて、
というより日常の中にファンタジックな要素が入ってるけど、
うん、
例えばなんかそれをファンタジーものとして展開しないみたいな、なんていうんだっけ。
ああ、なるほどなるほど。
桜庭和樹で検索したら出てこないかな。
桜庭和樹で言うところの何なの。
いや、桜庭和樹の作品大体。
あ、そういうこと？
うん。なんかこう、普通の話だけど、例えば、人間が蘇ったりとか。なんて言えばいいんだろうね、こういうの。
あんな感じ？あの、なんだっけ、あの、クイさんだっけ、なんだっけ、あれ。ドラゴンで通学する世界みたいな。
ああ、いや、あれはファンタジーかな。
あれファンタジーなんだ。
ファンタジーだと思う。なんつうんだろう、思い出したら、言うよ、
うん。もしくは、ハッシュタグ、急行ラジオで、ツイートしていただければ。そうね。なんだろう。何それはそれとしてみたいなこと。
それはそれとして、
うん、要は特殊能力があるけど、それはそれとしてみたいなこと。あれ、千代ちゃん的な感じ。
あー、いかん、なんか自分で説明しようとして余計わけわからなくなってきた。
まあそういうものがあると、
まあそういうものをやりたかったと。日常にファンタジー入れてみたかった。
なるほど。なんだろうね。
うん、
もう、これは、だってそのまんま、なんだろう、これどうすかって言いに行ったのすごくわかるし、
うん、
どっちかというとなんだろう、なんだ、最近入りのキャラクター文庫って、要は、なんつうの、ラノベよりも大人な感じの、みたいな。
うん、
それこそ宇津君たちのノベル03的なそういうノリの、そういうのでもまあいけるような気が。ノベルゼロというよりはなんだ、その例えば、メディアワークス文庫とか、そういう系でも全然いける感じの。
いや
まあとりあえずなんだろうね、あと今回思うのはやっぱりこの、紙を食べて美味しいって言っちゃうとやっぱ文学少女が出てきちゃうよね、やっぱりね。で、なんだかんだ言ってしかも、まあ僕のターンでまあ言うことなんだけど本来はね、最終的に紙は甘いみたいな、そういう感じだよね、基本的に。
そうだね、というかね、その紙、しかも味が甘いというところでね、重なってくるとはね、思わなかった。
ね。だから最終的にこのラストだけお前ら決めてんのかみたいな。まあ、ラストというか。
これはね、全くの偶然だよね。
ていうか、なんだろう。保湿、今年作中の中に出てくる保湿ティッシュみたいなやつあるじゃん。ちゃんと、なんか、すごいなんか高い、ちょっと高いような。
うん、
肌に優しいみたいな。
鼻セレブ的な。
鼻セレブ的な。あれって甘いよね、普通に食って。
ああ、そうなんだ。
甘いんだよ。
甘いんだ。
あれ甘いんですよ、普通に。
いや、なんかティッシュを食べる人って前ニュースでやってたけど、本当に食べる人がいるんだろうか。というか、味が。
だからお腹空いた時になんかマヨネーズつけて食べるみたいな、そういう海苔の貧乏暮らしは聞いたことがあるけど。そんな感じじゃない？ ただ話せれば甘いからちょっとかじってみるといい。今度
もう話せる部分があったら確かめてみよう。
うん、甘い。あ、甘いってなる。
まあ、ダンボール肉まんよりは腹に優しいだろ
う。ダンボール肉まんに関してはあれ別に自分が食べるために作ってねえから、ね。それその紙食べる人は専用に出してるわけじゃなかったのがちょっと今回ダメだったところ、ね。
うん。
まあまあそれはそれとして。
うん。
なんとすごいね、すごいピュアすぎてなんか、うん、おじさんキュンときちゃうよね。キュンってなって。じゃあ宇崎龍之介的に、だから宇崎龍之介ファン的にはちょっと物足りないかもしれないよね。
いやでも俺最近俺はね自分の本を読んでくる人がどこにいるのかねよくわかんないんだけど。
ここにいるよって。
わからん。わからん。どんなの書いてほしいんだろう。全然わかんない。全然わかんないっていうか、俺がその、
うん、
エゴサをしないタッチだから、わかんないんだけど、ね。うん。絶対しない。それは違うね。ファンレター的なものないね。
ないのか。
いや、でも誰かその、
うん、
誰かその一本、その出版社に対して、宇崎龍之介にこういうの書かせろって言ってきたら、すぐわかるんだけど。
まあそうだよね。多分ね、こういうの書かせろって言う人そんないない。わざわざ50円なり80円なりかけてそこまでやる人なかなかいない。
あ、でも、この間ね、
はい、
すごい嬉しかったのは、
うん、
イランコクエストがものすごい好きだから続きは書いてくれっていう人がいた。
それは、
いや、すごい嬉しかったね。
そこはどこで出会ったの？
いや、ツイッターで。
あ、リプライで？
リプライで。
へ
え。でもめちゃくちゃ嬉しかったね。
なるほど。
いや、うん。あの時は、大人になろうとして、
うん、
エゴサをちょっとしちゃったからね。
ああ、なるほど。
あの時のダメージはでかかったね。
それ、大人になるとか、そういう場合じゃないよ、それは。
うん。別に。やっぱりダメだって思ったけど、
仕事のうちだって言うよね、エゴサ
で、それで、まあ、うん、イランコクエストの評価については大体分かってんだけど、
うん、
でもやっぱ、気に入ってくれる人がいるとね、嬉しいね。うん、
そうね。イランコクエストに関してもそうだし、今一番なんだろう、これを出してくれって多分、宇崎龍之介ファンが言ってるのは、小六論城をどうにかしろって思って
た。どうなんだろう、一体何が一番なんだろう。やっぱニーナみたいなやつなのかな。
小六論城は結構いいんじゃない？
でも、小六論城はきっと出版社が許さないだろうな。
そう。
うん。うん、賞賛ありとは見ないんじゃないのかな。
まあ、同人向けだよね。
うん。
けど、あれじゃ持ち込みはしたことがないわけですよ、今のところ。
まあね。
うん。だから逆にさ、ヒットしちゃったの、ピクシブじゃん、ヒットしちゃったっていうか、ピクシブじゃん、メインが、そもそも。
うん。
だから、ピクシブでいくら、わかんないけどね、ピクシブで超人気になったとしても、そこまであれじゃん、なんか、出しませんかってならなかった時代のお話じゃなかったです、じゃん。なんだったら、
うん。
ピクシブ、小説あげるんだったらピクシブみたいな、そんな時代だったわけじゃん。まあ、今となったら、ナローあり、格読もあり、いろいろあるけどさ。うん、やっぱ少女訓論場を一読者としてはどうにか出してくれる出版社さんあれば、
うん、本当にいくらでも書くよ、うん、
ね、もう書く、いくらでも書かれてある上に書くからね。けどそれでもだって書き直したいんじゃないですか、過失修正は。
そうだね、一度やろうとしたけど、
うん、
ただの過失って、なかなか、テンション持たなかったね。書くならやっぱ新しいもん書きたいしね。
ああ、そうね。俺は苦じゃないんだよな、その辺の過失修正。うん、いくらでもするな。
なんとなくこう、まあ、
うん、
自分の中でも、少女空論上との付き合い方がなんとなく分かってきて、
うん、
こう、使い難いネタがあったら、少女空論上にぶち込むっていう。
なるほどね。
うん。 やー、ありがたいね。自分で考えたものだけど、ありがたいよ。そういう場が固まってんのは。
なるほどね。だいつか日の目を浴びてほしいけどね、
うん。
ちょっとフィクシブに眠ってるのはちょっともったいない気がしますけどね。
どうする？せめて角読むにぐらい、転載しておく。
まあ、まあ、それも一つの手だし、なんだかんだ、まあね、今んとこ、お、なんか今、思いっきりあの、ジッパーが閉まりますよね。うん。で、まあ、だからそういうのも、あの、格読むもそうだし、
うん、
あとは、単純に、こういうのどうすかって、ね、いっぱい今、出版社さんございますから、どうなんでしょう、うちの子はっていうのもありですよね。
どこかね、どうなんだろうね。うん、わからんな。
ね。まあ、そう、まあ、まあ、そういうのもありつつ。
うん。
だから、そういうのに比べると、今回の、ゆきちゃんに何度でもラブレターをっていうのは、これは、
うん。
うん、なんだろう、商品としては、全然いけると思うけどな。
まあ、まあ、書いた俺自身としても、うん、うん、ちゃんとオチもついてるし、
うん、
いいんじゃないかなとは思ってるよっていう。
うん。出版社さんお願いねっていう話ですけど、ね。
そうそうそう。
うん。
俺としてはいいんだけどな。本当に、マジでっていう。
うん。なんだろうね、あの、その、編集さんの話だと、
うんうん、
最初からイチャイチャしてって言ってるけど、まだイチャイチャしてるうちに入んないからね、俺的には。
ね。
うん。
それね。
うん、
本当それなんだよね。
まだだろうと思って。
うん。
なんだったらまだ他人ですよ、ここまで。高校の段階では、うん。って思うんだけど。
まだまだ先あるぜっていう。
うん、うん、そうでしょ。
まだまだいっぱいあるよ。
そうでしょ。
うん。いや、やっぱ、うん。ゆりセンス持ちと、持たぬ人たちの間の溝はでかい。
うん、溝はでかい。だから、ゆりかける、なんとかかける何かが必要なんだよね。おそらくね。ゆりかける、カビかける何かが必要なんだろうね、おそらく。
もう一個。ゆり
かける、カビとか言いながら。うん。異世界転生とか。まあ、それ書いたら、あの、ノベルゼロさんには応募できないんですけど、ね、
あ、そうね。
うん。
あ、
絶賛。
そう、絶賛ノベルゼロ原稿応募中。みんな書こうぜ。
書こう。書こうって何気に軽く言ってしまったけど。
いや、実際、なんか、すごいと思うけどな。
うん。
だって、女性主人公でもいいんだぜ。
ね。
かっこいい男の生き様が書かれていれば。
あ、なにこれ結局書く読む、うんぬんのやつ？
募集は、あれ、書く読むからだっけ？なんか、いろいろ載ってたけど。
だった気がする。あとね、あのこの手の格読む系のさ、
うんうん、
あの投稿のあれにちょっと物申したいんですけど、
なんかあるの？
あのね、あの要は何文字からってあるじゃん、
うんうん、
それがね、もう10万文字からなんて多いんですよ、この手のやつ。
10万文字
そう。
多いね。
多いんですよ。なんかね、
原稿用紙で言うとこの250以上。
その、みんながみんなその、ネット小説だからみんなサラサラ書いて、お前らもう、あの、水のごとく書けるんだろうぐらいに思ってるだろうけど、書けないですよね、そんなには。さすがに。だ異世界転生とかだと何その毎日もう何万文字書けるのかなとか思ったりもするけどね。
いやー、ああいうのもちゃんと計画性だって言うけど
ね。
まあでも10万、まあ別にちょっと足りないぐらいですぐ落とされたりはしないだろうけど、
まあだって10万なんてさ、あの一般のあの、
うん、
あの新人賞だったら若干落とされるぐらいのとこ、落とされるというか、その、あの上限以上のところあるからね、逆にね、もしかしたら。
ああ、一般のね。
一般の、そうそうそうそう。あの一般とか、あのラノベの新人賞だったりとか。
うんうん。
だって俺が覚えてるので6センチから出せた覚えがあるからね。
短っ。
うん、いやけどその6センチ7センチとか、
うんうん、
あごめん1000じゃねえ 6万とか、うんうん、6万とか7万で出せる、ごめん、うんうん、6000、7000は嘘、それは短編で出せた、
うんうん、
6000、6万、7万とかで、うん、出せてた気がするから、それに比べてあと3万文字だからね、すごいな、長い。まあ頑張って書きましょう皆さん。6月、あもう受付期間始まってるけど、来月16日までに10万文字書ければいいということですな、
うんうん、
まあ皆さん頑張ってください一言ということで、まあなんだろうね、まあいや、まあ、ゆりで10万文字書くのは相当難しいんですよ。
うん、まあそうね、多分恋愛一本で埋め切るのは難しいかも。
難しいね。まあそんなこんなで、あとは、
はい、
このなんだろう、いや、ちゃんなんだろうね、本当に模範的ユリなんで、うん、特にお兄さんが言うことは特にないんですけど、うん、ていうかなんだろうね、これだからこそ逆にその、うん、ユリとか知らない人に読んでほしいっていうのは本音なんだけど、
うん、
だけどユリのことを考え、ユリ以外の方は受け付けないかもしれないわけでしょこれ。
うん、難しい
ね。
難しいぜ。
だってこれを読まずして何を読む、何読むんですか。
さあ、
もうなんだろうね、課題、あの一応座談会ってさ、あの、
うん、
こう書いてあるから次はこうしようぜ的なさ、うん、なんだろう、その次に対する目標的なものを決めて終わるんだとすれば、うん、今回の場合は謎だけ増えて終わるっていう一番モヤモヤする形ですけど。まあ。じゃあそんな感じですか。
まあ、うん、まあゆりの道は一日にしてならずっていうところで、
はい、まあぜひあのゆり紙、あの今コミックジンさんに行って絶賛販売中なので、
もちろんガールズラブフェスティバルにも持ってくから、
おぜひお願いします。
本当、うん、お願いします。
ていうか今回ねゆり紙はね面白いよ、あの僕が言うのもなんですけど、
うん、
あの今までのユリオンリーで書いてきたけど、
うん、
バランスはすごい取れてると思う今回、
うんうん、
同じレーベルで2つ出したみたいな感じ。
そうね、
うん、全然今までの炭焼きと宇崎龍之介が逆転するとちょうどよくなるっていうよくわからない感じの感じですけど。じゃあまあ一方ですよ、一方、
はい、
炭焼きのトイレットペーパーミイラをハムチャーハンの夢を見るかという作品についていきたいと思うんですけども、
はい、
これは前もちょろっと言ったかな、あの、うんうん、タイトルだけ思いついたんでそこからここまで書いたって感じ、
うんうん
うん、まああれはあのなんだっけ電気羊はですけどね、もちろん、うんうんうん、で作者コメントとしては、
うん、
なんだろう、こういう感じの、なんか、エッチいやつは好きですって。科学的。うん。なんだろうね。
うんうん、
これ、例えば、小説界において、このトイレットペーパーミラパターンは、そんなにあるかどうかは知らないですけど、
うん、
多分、AV 界にはありふれてるような感じが。
なんか、こうさ、ほんと、うん、わけわかんねえシチュエーションからとりあえずエロくなれっていう強い意志を感じるよね。
頑張ってってな。
うん。
なんだろうね、これ。あの、書いてる人、中2とかでもいいよ。アイデア的には。あの、29、昭和62年の男が書く文章かどうかっていうとまた別の話なんですけど、
ね。いや、でも、なんかこれ、なんだろうね。
うん。
なんか雰囲気で言うと、なんつうんだろうな、うん。もう時間停止もの的な、
まあ、っていうのもあるし、途
方もないシチュエーションでエロいことをするみたいな。
なんだろうね、宇崎龍之介というよりうさぎ鍋龍之介フォロワーみたいな感覚がある、この作品に関しては。なんか今日久々に読んだんだけどさ。
なぜ読む？
あ、違う違う違う、俺のだよ、ね、俺の。その、あの、しゃあない、うさぎなみゆりのすけのゆりいろのカントはまた改めて僕はじゃあ読み直しますけど、ゆっくりと。
ほんとね、あの紙に忘れた頃にね、よ、うん、また読んだみたいなこと言われるからね、心臓に悪いんだよ。
言われんの、そういうこと。
いや、すみやきくんもだいぶ言ってるで。
言うよ。だって僕、うさぎなみゆりのすけ、フォロワー、チルドレンですから、僕は。うずき龍之介チルドレンではなく、うさぎ鍋龍之介チルドレンですかね。私は。
振動に悪いんだよなぁ。
うん。全作品読んでると言っても過言ではない。だって、この中にうずき龍之介のファンの方が聞いてると思うんですけど、うん、僕はなんだったら、彼の、大学に入る前の小説から大学に入っている間の小説も読んでるし、もちろん僕とやってる同時のやつ全部読んでるし、その商業のも全部読んでるから、僕は宇津木隆之介選手権があったら僕は1位になる自信があります。
まあそうだろうね。
ただ宇津木隆之介選手権の問題として大学の文芸誌から出すことは多分やらないと思うので、僕は不利です。ね、まあ名作はいろいろ、この作品は MF の この作品は MF の1時で1時2時2時まで行きましたとかもう分かりますから、僕は大体把握してる。概念としての異能をすること、
懐かしいな、
うん、
懐かしいな、そういうことを言われるとまたイチゴマシュマロ的なの書きたくなってくるんだよな。
まだ新刊が出ないからね。
新刊出ないから。もう出たら暁には書くよ。出たらね。
ね。まあ、出たら二人で、あれだ、今度題材はイチゴマシュマロ、新刊出た時の題材、イチゴマシュマロでいきましょう
よ。それで何、ガールズラブフェスティバルに
登録。イチゴマシュマロ、イチゴマシュマロで書いてればユリになるから、あんまり絡ませたくねえんだけど、うん、逆に。
いや、別に絡んでなくても十分だろう。
そうだね。まあ、概念としての犬を釣ることに関しては、まあ、MF で2時まで行きましたから、その評価シートの、評価シートまで見せてもらったからね。
懐かしいな、その評価シートっていうシステム自体が新しかった頃だよね。
ね、いくら宇津木隆之介ファンだといえども、ここまでは知るまいって話ですけど、ね、
懐かしすぎる、うん、いやまあ俺の話はいいよ。とりあえず
まあまあまあ、そんなチルドレンな僕が書いたのが、前々から書いてるこのなんだろう、敬語の、
うん、
敬語じゃねえか、あ、敬語だね、
うん、
その敬語の一番最初に出したのがその、
うんうん、
かわいそうエンジンで第一作目を出したこの子ですね、うん、シリーズですね、
俺が心の中で YouTuber シリーズって呼んでる。
そう、ね、YouTuber シリーズなんだけどさ、かっこ笑いで書き始めたのがさ、普通に2年3年経つとさ、主導権を得てしまったんだ、うん、YouTuber が。まさか子供のなりたいランキング3位に組み込むと、2年前のこの今の段階で思いもしなかったわけですよね。
うん。
だから、うん、だから今としてはもう、一ユーチューバーファンとしてのネタをぶっ込むしかないんですけど、心になっては。この中に入れてないから、入れたから。なんか今、うん、だから僕は今、ユーチューバー界隈に関しては、ランキングの傾向まで把握しますから。
そんなに詳しいんだ。
うん。知らないでしょ、最近急上昇ランキングにアンパンマンのおもちゃを遊ばせるだけの動画が結構上位に上がってるとか知らないんです
よ。どういうこと？アンパンマンの
アンパンマンのおもちゃをこうなんか普通になんか女の人がこう遊ばせて、うん、なんかその遊ばせてなんか要はおままごと的な感じでその登場人物がこう遊ぶみたいな動画が1位とかになってする
。それはちっちゃいよ、子供が遊んでるのを撮るってこと？
違う、自分がなんだろう、お母さんなのか、その、わかんないけど、うんうん、そのお母さんみたいな子は手だけ映ってて、そのおもちゃを完全に映してる感じ。
ほう。
うん。
なんか、聞いてて、わけがわかんないんだけど。
いやいやいや、本当にあるんですよ、そういうのが。
ほ
う。 なんかそのバイキンマンがやってきてみたいな。で、なんかさ、そのおもちゃも例えばアンパンマンの中になんか変な、
うんうん、
まあ仮にアンパンマンのそのあのやつの中に普通に別にそのガンダムが出てきたっていうわけじゃん。そういうのがあったりとか、
うん、
そういう動画が今上がってるから、それをそういう人たちはなんかその新しいおもちゃをその再生数に応じたお金で買ってっていうのの繰り返しなんだねみたいなさ。
へえ。
そういうこととか、あと最近あの1万再生越さないと収益もらえなくなったよとか、そういうことも把握しておかないと、 YouTuber ネタは、うんうん、まあ、YouTuber ネタじゃねえよもうって話ですからね。そう、
すげえな、なんか普通に感心しちゃったよ。
でさ、
うん、
僕この度あの専門卒業したんですよ、
うんうん、
3月にね、
うん、
でその卒業した子なんて一回り違うわけ、言ってみれば、うんうん、あ、年が。だけど俺がその一回り違うやつらの間で、あのすごい YouTuber の話してて、なんでそんな詳しいんですかぐらいの話をずっとしてるみたいな。
なんで一回り年齢が違うのにがっつりついていけてるっていう。
ついていけてるんで、そう。だってやつらベイブレードとかで育ってるにもかかわらずだよ。
うん、
多分あの遊戯王カードだって、なんだろう、あのブルーアイズホワイトドラゴンが一番強かった時代のやつらじゃないよ。だけど僕らは、うん、あの YouTuber に関してずっと2人で話してたりとかするんですよ。一回り違うこと
ね、うんうん
うん。っていうぐらいの、あの最近は、なんだったら、なんだろう、最近仕事する以外でね、仕事する以外で何一番時間費やしてるかというと、うんうん、多分 YouTube に時間費やしてると思う。
おー、うん、
まあ、なんだろうね、あの、かっこ笑いのネタにしたのが、いつまでかミイラ取りがミイラになったっていうね、トイレットペーパーミイラだけにみたいな、まあ、そんな作品ですね。はい、うまく落ちたところで。
はい。
はい、うまく落ちたんですね。うまくはないね。まあ、っていうか、
うん、
今回何を書きたいかっていうと、あ、そう、で、これにさ、
うんうん、
なんだろう、YouTube 見ながら書いたなんていうのがよくわかるのが、その、この時なんか YouTuber で人狼をね、ようやく見始めた、
うんうんうん、
で、YouTube に上がってる人狼を書きながら、なんかソロ人狼がどのこうのと書いてある。
ソロ人狼っていうのも全くわからんが。
いや、そんなネタはないんだけど。
あれ？ない？
ないけど、なんかその、一人焼肉とか一人遊園地とか、その辺の下りで一人人狼ってあったら面白いなと思って。で、俺があの、暇な時にあの人狼のアプリってあるんだよ、iPhone、iOS の、
うんうん。
あれをただ一人で、なんか一人でよくわかんないけど、一人で遊んでるっていう図がありまして。だってみんな俺が振るわけというか、うん、全員のターン俺ができるわけ。
うん、
うん。何も面白くない。特に、
もう、
うん、
わけがわからんのだけど。
うん。何も面白くないよ。ただ、朝になりましたって、あ、そうだよね。つって、みんなで一斉にプレイヤー一を攻撃したりとかして、そういう遊びは、特に面白くなかったです。
うん。
っていうご報告なので、やめた方がいいです。皆さん、やろうとしてる人は。やめた方がいい。とか、そうね、
うん、
まああとはまあエロい、なんだろうね、エロい話って面白いよね。
まあそうね、特にこのさ、やっぱさ、このチャーハンを食ってるところからそこエロいシーンに持ってくるの流れ、うん、いいと思うんだよね、うん、
ああ、
こういう、だって飯を食うなんてさ、
うん、
飯を食う食欲と性欲を同時に満たすのも相当難しいじゃん。
多分ね、食欲と性欲を同時に満たすのはね、ユリというジャンルしか俺はないと踏んでるから、ね、今のところ。
なあ、なるほど。
うん。絶対ね、男と女じゃそんなことはできやしないんです。きっと。絶対。
すごい確信ですな。
まあ、やってるかもしれないけど、満腹ユリって漫画があるんですよ。
うんうん。
それが、ユリで、グルメなんだけど、
うん、
若干まあっていうかエロいシーンはないんだけど、
うん、
その人がなんだろう、その人自体はコンビニとかでさ、なんか懐かしいグルメ特集みたいなさ、そういうブック本で漫画出てんの知らない、
うんうん、
よく ああいうのでも書いてるような人が書いてて、でそれでとにかくね飯もうまそうに書くしちゃんとユリも書くんだよ、
うんうん、
でしかもねそのなんかねあのなんだっけな要はあの洋菓子的なスイーツ的なものを作ってたんだとケーキかなんか作ってたんだと、
うんうん、
その話があってあのそので生クリームをこう作りますみたいな感じがあってその、
うん、
あのこの生クリームにも別の使い道が夜にも別の使い道がみたいなことを書いてあってあのバカみたいな感じのそのやり取りあの、うんうん、それ過去にあった的なノリで書いてある、
うんうん、
あなるほどと思って生クリームは食べるものじゃなく使うものなんだみたいな感じそういうことを書いてを学んだりとかしてってことはこれに関してはこういうことがあのね極論を言ってしまうとこの食べ物とエロが成り立つジャンルは、うん多分ね、あのね、GL か BL かどっちかあるマジで。そんな気がい
た。なるほどね、
うん。そう。BL か GL でしかこれはいか、なぜそう言い切れるかっていうと、うん、あの、なんだっけ、昨日何食べたとかそうだなと思って、なんとなく。そう。それと同じ感覚。まあ別にあれ別にエロ要素ないけどさ。
うんうん。
うん、だから僕は、あのもうね、あのなんだったらその、ゆりかけるグルメかけるエロをね、開拓していくよ、もう、
新ジャンル。
新ジャンル。ただ、今回の、
うん、
あの新刊に書いてあるやつは、別にうん、あのエロはなかったね、申し訳ないけど、こっからっすよ、もう、エロかけよかったな、今思うと。
もうエロ描きたい欲が、すごいね、
うん。エロかっこいいぜ。面白かっこいいぜ、みたいな。まあ、エロかっこいいってあったか、すでに。言葉が。そっか。宇崎龍之介はさ、若干あれじゃん、うん、若干っていうか、グルメっぽいことをやろうとしている雰囲気はあるじゃん、ここ最近。
そうだっけ？ああ。
あ、まあまあ、別は
そうね。
うん。
グルメ
これは完全にプライベートな、プライベートでもないけど。
あれそんな話したっけ？
え、あれが、あ、ごめん、それもまだ読んでないんだけど、多分大学の方に書いたやつが、
うん、ああ、あれか。いや、あれはね、
あ、そうでもないんだよ。ごめん、まだそこは読んでない。
全然グルメ、いや、あれはグルメではないな。
タイトルはそれっぽ
い。いや、でも、俺はね、別にグルメはね、多分、グルメは、グルメを書くのは別に好きかどうかっていうと、どちらでもないんだけど、
うん、
うまそうなものを食ってる描写は、とかは好き。うん
ね、
あと、そのうまそうなものを描写するのは相当好き。
デスデスとかそうだもんね。
うん。で、その大学の本に寄贈した、寄稿した小説も、うまそうに書くのは注意したけど、でも例えば、この食材がどうこだわってるとか、
うん、
料理の仕方がこう特殊だとか、
うん、
そういううんちくは全く、なんか、全然興味が湧かないというか、書く側としては。
だから俺ってそっちの方が興味があるから。
読む側としては興味があるんだけど、
うん、
だから多分俺は多分グルメものではないんだろうな。
うん、だからね、うん、最近なんだろう、その、
うん、
小説とかで、グルメを扱ってるやつで、ツッコミどころが結構あるやつはあるっちゃあるんだよ。
うんうん、
それを本当にね、これに関しては、なんだろう、本当に取材っていうか、下調べしないとやっぱりね、厳しいよ、
うんうんうん。
なんだろう、なんか、前ね、あ、まあ、あ、ちょっとこれ、個人バッシングにあるから、まあ、そんなことがあった気がするぐらいに聞いてほしい、
うんうん。
なんだ、例えばその大学とかで、それこそこんな感じで座談会みたいなやつ、座談会っていうか、
うんうん、
まあ、その時はなんて言ったんだっけ、あれ。
なんだっけね。
合表ってやつがあったんですよ。うんうん、で、それで、例えば、読んでる時に、例えばその料理の描写とかで、一人暮らしの男の子みたいなことを書く小説があって、うんうん、で、それでなんかその、なんか材料を炒めて、炒め終わった途端になんか、
うん、
なんかよくわかんないけど、その描写においてなんか、 多分だけど炒めたフライパンを置いてなんかシャワーを浴びに行って、
うんうん、
みたいな、え、そんなやついると思って、その料理をする家庭料理そんなことするやついねえだろみたいな、普段から料理してないのが丸分かりな感じ、
シャワー浴びてから料理作れよっていう、
作れよみたいな。でしかもあのせめて持ってからシャワー浴びたってなんだろうみたいな感じ、
うんうん、
まあ確かに汚れちゃったのかななんかと思ってさ、でしかも別にフライパンに炒め物フライパンに置きっぱなしでシャワーを浴びたらなんかなんだろうそのこまあまあまあ煮物とかだったらまだしもそんなに、うん、なんだったら早く皿に上げてあげてみたいなさ、そういう感覚、
うんうん、
があったりするから。
そういうツッコミね。
うん、そういうツッコミ。とか、あと、なんだろうね。ニコのとかで、料理タグとか、
じゃあ、うん。
あれでさ、例えばさ、あの、なんかすんげえ、あの、こうやって作ってるときにさ、すんげえ、なんか、うん、あの、なんだろう、もうすげえ、アンチかのように、なんか、そこはこうじゃねえよ、ああじゃねえよって言ってる人たちがいるってことは、
うんうん、
あやっぱすげえんだな。だって、ちゃんと作ってるのにだよ、
うんうん、
料理を。なのに、このやり方が違うとか、なんでそこは先に、ごま油先に入れねえんだぐらいのことを言ってくるのわかんないんだけど、そのまあ、言えばさ、
うんうん。
だけど、ああ、なるほどな、そういうツッコミがやっぱ来るから、そう、だからやっぱりその料理を、題材にするならばちゃんと自分で作ってるものを書かなきゃダメだし、作れるものを書かなきゃダメだし、
うんうん、
なんなら作って書かなきゃダメだし、
うんうん、
っていうあのクッキングパパ精神をちょっと俺はここに発揮しなきゃいけないと思うわけだね。だから難しいよね。
いいね、そういうのは、うん、実践的っていうか。
そうそうそう。で、なんだったらその、だけどその通りに書いたら、あっていうか次のやつのなんか座談会みたいになっちゃって、うん、今回の新刊の座談会みたいになっちゃったんだけど、あの、うん、例えばその通りにただレシピを書いてるだけでそれじゃ小説にならなくて、
うん、
実はカットしなきゃいけない部分も多々あるのね。例えばそのもう用意あのテレビ番組であるところのこちらが用意あのその2時間後経ったもので素敵な感じの出さないとちょっと小説として成り立たないなみたいなのが今回分かったの。
うん、
なんだったらここに用意しといたからねっていう、あ、何この、確かにあの、なんだよその2時間後ってお前っていうのがあるじゃん、その、例えば、
うんうんうん、
あの3分クッキングなのにお前2時間3分だろう、実際はって思うんだけどさ、そういうのって、けど実はその円滑に進めるためのもので、
うんうん、
例えばその料理番組みたいなやつはすごく勉強になるなと思って、最近ちょっと見るようにしてる。この段階切っておいたものがここにあれば、この通りに小説を組み合わせれば、あのすごいあの無駄がなく料理の詩は書けるみたいな、
うん、
そう最近ね、あのどっちかというとユリよりそっちなんだグルメオンリーに出てあるかどうか知らんけど、ありそう
そうだ、
はい、
いやそれを聞いて分かったよ。
なんでしょう、
その炭焼きくんの話を聞いて分かったんだけど、
うん、
俺、料理の描写しても、
うん、
あの、作られた料理の描写はしても、料理を作ってるところの描写したことないわ。
だよね。
ない。全くない。うん、やっぱ、興味の思う先は全然違うんだな。
うん。それ、孤独のグルメ的な感覚でしょ。
いや、というかなんか、究極あれでいいよ、あの、パズーの作ってくれた目玉焼きパンで。
目玉焼きパンで。
うん。そんな気持ちだよ。
うん。まあ、あれの、まあ、あれこそ突っ込みどころ満載だけどね、も
う。カバンからどうやって目玉焼き出したんだ
半熟な状態よって。
うん。
あれなんか空想科学ドコン的にどうにかなったんじゃなかったっけ、結局。
いや、あそこまで空想科学ドコンの手が。
いや、わかんないけど、なんとなく、あの、これを、何も、なんだろう、その、あの、
うん、
なんだったら、その、何、線路上でこう走ったりするときにも崩さずに行ける的には、どの程度の、あの、安定性があってみたいな。
で、結果は、わかったのは、なんだったらその
袋はどういう袋でみたいな。
多分、パズーの体幹の強さに秘密が。
体幹の強さじゃなくて、なんだったら、あれじゃ、その、じゃあ何だったら、こう考えてはどうだろうか。うん、袋の中にすでにあの、 あのパン作る製造機みたいなやつがすでに置いてあったとしたらどうだろう。逆に。
逆に。
うん。だからその、あの何気にこう、さて渡してる間にそのスイッチを押して出てるみたいな。そう考えれば、あれが、なんかその時代にあれがちょっと売られてた。全自動卵割り機的なノリで。
とんでもねえな。
とんでもねえんだよ。だもしくは、もしくはが言い過ぎる、うん、あの、なんだってあれ、実は目玉焼きで見えてますけど、温泉卵でしたら、ね、簡単にできる。パカッと割れる。まあ、ただ温泉卵割らずに持っていくの難しいけどね。線路走っていくかな。まあまあ、そんな話はまあ、さておき。
うん。
まあ、今度グルメオンリーに出ましょうね、二人で。
あるかな。まあでも実際グルメとか食い物テーマっていうのは、面白そうだからやっても良さそうだけどね。
次とかね、ゆりかけるグルメって。なんだろうな。
ゆりグルメ。
なんだったらさ、あれじゃん、その、ゆりかける紙でゆり紙とかさ、このタイトルでずっとゆりかけるほにゃららをずっと続けていけばさ、すごいことにならない。な
ああ。うん。いや、なんでも、ゆりかけるグルメって言われた瞬間さ、
うん。
もう蜂蜜をかけて舐めるとか、そんなことしか思い浮かばないな。
うん、だからさ、それをさ、あの、ちょっとあれじゃん、その、
うん。
なんだったらその蜂蜜をかけて舐めるっていう描写をさ、逆にあの、一般のノーマルカップルでしたら、ちょっとあれじゃ、なんか引くような気がするけど、これを男同士か女同士でやれば全く不自然はない。うん、不自然はあるけど、不自然はないんですよ。自然。
なんか、そのさ、ユリである、ビエールであるという時点でさ、
うん、
それ以外のさらなる特殊性癖に対する受け入れ体制がさ、広いよね。
そうね。
お互い。そんな気がするよね。
あのね、ユリっていうフィルターがあれば、基本的に俺、あのね、もう、なんだろう、なんか、なんでも、なんだ、あの、僕の苦手な触手とかでもいける気がするよ、うん、それはそれで。
ああ、なるほど。あの、悪魔っ子の呼び出した、職種に、シスターがやられるなら大丈夫みたいな、
うん。あの、比較的に、そういう、なんだろう、あの、
うん、
そういうね、あの作品が、比較的、その、エロラノベ界のユリ作品では多い。
エロラノベ界のユリ作品わかんねえな。
あの、まあ、有名どころとかだと、なんだっけ、あれ、俺が
普通に読みたいわ。
俺が落ちたところ、俺が落ちたところ、なんだっけ、俺が落ちたところ、俺が落ちたところってなんだよ。
ノクターンとかミッドナイトとかにあんの？
じゃなく、あ、まあそれもあるんだけど、なんだっけな。うん、ノクターンとかにもあるんだろうし、うん、あとね、なんだっけな、あの、電子書籍だけで出せます的なノリのやつ。
電子書籍で出します的なノリのやつ。
うん。ちょっと待って。今。
あ、あれ？オシリス文庫のところ？
そうそう、オシリス文庫。のね、
ああ、オシリス文庫は結構あったね。
オシリス文庫のユリ関係でそんなんがあったような気がしないでもない。それか単純に俺が、なんだろう、あの、同人小説を読み漁った時にたまたま読んだか、
うん、
あと基本的にあの、触手が、ユリで触手が出てくるって言ったら、ユリ星人直子さんでたびたび触手が出てくる。
そんなに出てきたっけ、あれ。
出てくるよ、普通に。
そうだったか。
うん、あの、触手とロリとショタがいっぱい出てくる。ユリ星人直子さん。そう、ユリ星人直子さんにも影響されてるってことを俺は声を大にして言いたい。この作品に関しても。てか、この俺のよくやるやつ、うん、俺のもう、テンプレにしようとしてるけど、この、なんだろう、うん、自分のセリフは、カイカッコつけないで、相手のセリフだけカイカッ
コ。からなの？
作法は、俺はユリ星人直子さんから取ってる。
あの、心の中でずっとツッコミを入れてるやつ。
そうそうそうそうそう。あれ。
あれか、懐かしすぎる。
あれと、 キョンも若干やってる。
キョンね。うん。
ただ、ここまでね、露骨にはやってない気がする。
うん。
ここまで露骨にやることを背中を押してくれたのは、俺、ゆる星人直子さんだから。皆さんもぜひ読んでいただきたいと思うんですけど。
なるほどな。気づかないよね。気づかないよ。うん、
まあ、気づかないですね。まあ、そんな感じで。なんだ、ゆる星人直子さんは、
うん、
俺が何に影響を受けましたかって言われたら、宇津木隆之介と、あと、カシミヤさんの二人だから。基本的に。
もう片方の存在がでかすぎる。
あと、YouTuber。と、クッキングパパ。
クッキングパパ。
と、おしんぼ。
うん。
かな。
この恋の笑いを作ったのは。
そうそうそう。あと、おいしいものネタ何気に一つ入れてるしね。
何気に。あ、入れてたね。
うん。おいしいもの何がいいってネタにできるところがいいよね。クッキングパパネタにできないからね。
そうね。うん。なんだろう、ネタの知名度か。うん。クッキングパパネタ知らないな、確かに。
うん。ある、あのね、クッキングパパネタは特にね、そんなには、あのそんなではなくて、あの単純にあの長いから、普通にあの昔飲んで運転してじゃねえか、お前ぐらいのツッコミぐらいしかない。
あ、時代の話ね。
うん、あとね、あのなんだろう、こうあのね、ツッコミをするとしたら、この作者自体にツッコミを入れるべきところがいっぱいあって、
うん、
あの岡田敏夫さんとかのレベルじゃないとツッコミができないっていう。
うんうん
うん、もうね、あの話が適当なんですよって岡田敏夫さんが言ってたけど、まあそんな感じ。あのなんだろう、基本的にクッキングパパはね、あのなんか、うん、よくわかんないけど、そのスキー場で勝手に鍋してたりとか平気でするからあとなんかあのスキーあのなんだろう、あのスイミングスクールみたいなプールのところで餃子を作り始めたりとか結構やるから、ね、やつ
わけがわからん
あの何気なくやってるからね、基本的に。それがあたかも悪くないようにやってるからね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。普通なんですよ、こんなことぐらい、みたいな感じで。あ、だからあれはファンタジーだよね、一瞬のね。
ああ、なるほど。あらゆる突っ込みどころを、これは日常、うん、これが日常っていう感じで。
そうそうそうそうそう。あの、余ったお寿司をフライにしたりしますから。
とんでもねえな。
で、第2弾でチャーハンにしたりとかしますから、ね。山岡四郎もびっくりなことをちょっとやらかすんですけど、クッキングパパ。で、あの、揚げ、うん、あの、まあ、で、あの、いくらのお寿司は硬くなるから揚げない方がいいよ、みたいなことを書いてあるんだけど、別に寿司全般揚げない方がいいんじゃないんだろう、ね。まあ、そんな話に。まあ、そんな話に。オーマイコンボもびっくりですよね。今日。
いやー、グルメ漫画は奥が深いぜ。
だからグルメ漫画追っかけてるんだけど、うん、もうね、グルメ漫画バブルすぎてもうね、手に負えないんだよ、
全然。そうね。
うん。だけどね、いくつか面白いのもあるから、後で、それはまあ、後々ご紹介しますけど。
はい。
うん。じゃあまあ、そんな感じで、
なんか、ゆりよりグルメの方が多いね。
そうだね。あの、エロい話書いてんだけどね。
うん。
ちなみにこの俺の性癖に関してはどう思う？聞く？
え、何が？性癖？
うん。
何ら問題ないと思うけど。
問題ない。
うん。
なんだろうね、その行為自体を書けないから、
うんうん、
これを、なんだったらこれを普通にあの MF で出してくださいって言いたいぐらいなんだけど。
え、いいんじゃないの？
あ、いいか、別に。
うん。あの本番以外何でもいいらしいからな。
ていうかさ、ユリ何をもってユリのエロなのかが分かりづらいよね。だってそもそもあれじゃん、本番って何みたいな話じゃん、言ってみれば。正しい本番の形はないわけでしょ、
うん、いやーでもと、なんというかね、
うん、
エロというかね、
そっか、エロ、僕らはその正解はあの、うん、僕らはっていうか、あの基本的にその、あれじゃ、レスモノの AV でしかその正解を知らないわけじゃん。それが正解かどうか知らないわけじゃん、僕らはさ。
うん。
じゃあ、それは、あの、男が、 あの正しいユリ作為をかけるのかどうかっていう話にもつながってくるわけよ。
なんちゅうか多分ね、うん、別にユリ好きのガチガチのユリ好きの人だったらもう、うん、エロとそうでないの境界線なんて、うん、なんてことないと思う、ね、でもユリがわからない人からすると、うん、まず手をつなぐあたりから違和感があるみたいだから、
うん、そんなんだって普通にいるじゃん、あの中学校の同級生とかっているいたじゃん、そういうことじゃなくて、
そういうことじゃなくてね、うん、
はあ、まあね、皆さんもぜひレズ AV と一緒にご覧ください。
そうね、マッサージもののやつね、
マッサージもののやつね、あのなんもうこの際マッサージもののやつはいいね、もう
あの、うん、お客様に対して丁寧語なのがいいよ。
あ、いいですね。なかなか素晴らしい。
この話は長くなりそうだがやめておこう。
あのそのお客様ものであるのはいいんだけど、その、うん、あのその世界観になるんだったら、そのなんだろう、うん、あのオープニングのあのこれからよろしくお願いします的な女優さん同士の挨拶いらねえよみたいな感じのことを語る。そこは役に没頭しなさいよ君たちと思うんだけど。
いやなんかさ。うん、ハードル高えな。だんだんそのハードル高くなるね、要求するなってしまうよね、ハードルが。
まあ、あの多分ね、あのユリ好きな男子にレズモノが嫌いな人はいないから、基本的に。そうだろうか。
わかんない。
そう、どうなんだろうな、そこ
わかんない。ちゃんやっぱ
まあ
ユリ
三次元ダメな方もいら
っしゃる。しましたわーはいいけど、うん、レズセックスは無理っていう人は、うん、まあいるよ。
いる、いるか。
いや、多分そっちの方が多いくらいの気持ちでいた方がいいと思うな。うん。
より濃厚だからね、奴らは。いや、奴じゃねえけど。彼女らは。うん。まあまあ、その、まあ次回はね。あの、うん、次回の休校ラジオではあのレズ DVD について語る2人が
嫌な回だな、
嫌な回だな、ね、ポッドキャストにしたからって何言ったって言うわけじゃないのかな、ね、
ポッドキャストか。
そう、ニコ動にニコ動にしてたら怒られるけど、ポッドキャストだから怒られるとかそういうことはないですから、まあ、怒られはしないんだけどね。そう、まあというわけで、まあまあこう、まあ、ちょうどね1時間半ぐらい経ったんで、そろそろ。
じゃあ、そうね。
というわけで、ゆりかみ絶賛コミック人さんにて発売中です。
うん。そして、はい、そう、ガールズラブフェスティバルにも、このゆりかみと、あと、その一つ前のゆり読む、
うん、
もうちょっとあるから、持っていきます、
うん。ありがとうございます。はい、これなくみんなゆりだから全部持っていける。ありがたい。
そうね、全部ゆりだよ。
これってさ、コミティアと同じ感覚で一つゆりだったら、二つ目ユリじゃないやつだっていいのかね。そういうもんかね。
どうだろう。さすがに。
さすがにダメか。
ダメかもね。
うん。大丈夫。全部ユリだよ。
ね。
大丈夫。大丈夫。足球のユリだよ。
ほんと相当ユリしか書いてないね。なんか最近。
もうね。なんだろうね。その、最近すごいこと発見したんだけど。
うん。
普通に男女の恋愛を書こうとすると、
うん、
なんだろう、あのユリばっか帰ってきたせいで、ちょっとなんかやっぱり女の子っぽい男の子が出てきて、それがなんか逆になるべく主人公っぽくて、あ、逆にいいじゃんみたいなことを思うようになって。
なんだろう、新しい悟りがまた一つ、
うん、ちょっと初たっこが書けるようになってきたから嬉しいです。
まあ、おねしょたはすべての男が大好きだからね。
おねしょたね。
おねしょたはすべてに通ずだよ。
おねのりっつうのはどうですか？
おねのりいいね。
うん。
ほんとさ、俺もう常々言ってるんだけど、
うん。うん、あんま届いてないけど。
いや、もしも、ご中佐を、
うん。
自分が書くとしたら、
うん。
ちのちゃん目線で書きたいんだよね。
逆に。
そう、ココアさんの目線じゃなくて、ちのちゃん目線で書いて、うん、で、その、ものすごく構ってくる、ベタベタしてくるココアさんのことを、うん、本当に仕方ないですねっていう感じの目線で見るのを書きたいんだよ。
でもドキドキみたいな感じ。悔しい、まあ、悔しいでもビビビビビ。
まあ、そんな感じだよね。あの、やれやれって、本当に年上なのに仕方ない人だなって思ってるけど、うん、でも目が離せない。みたいな、感情のやつを書きてんだよっていうことを常々言ってる。なんだろう
ね。おねロリっていうのは、あの別にロリが見てるわけじゃなくて、ロリを相手にしてるお姉さんが見たいだけなんだよ、こっちは。っていうことは、俺は常々声を大にして、あの夜中の1時ぐらいに、外で話したいんだけど。
もうなんか。
おねショタもそうだね。俺らはショタが好きなわけじゃないじゃん。
ああ、まあ。
だからショタが好きなお姉さんを見たいわけじゃん。
うんうん。
それと同じで、ロリが好きな、なんだろう、その、比較的、あの、ロリとかショタが好きっていう、包容力を兼ね備えたお姉さんがいいわけでしょ。
うんうんうん。
ってことは、だから要は、第三者が、のショタと、うん、お姉さんというよりは、自分がショタになって、自分がロリになったりして、そういうの、そのお姉さんとうんぬんっていうことを望んでるんだと思うんですよ、うんうんうん、皆さんは。
もしかして、ああ、そっか。いや、あのね、そういえば俺、昔から年下優位な関係、好きだったなと思って。これはおねロリとはちょっと違ったか。
ニーナ。
いや、とは別。
それはユリに関してってこと？
あ、うん。少女空論上でも書いたんだけど、姉と妹がいたら妹の方が、その姉をコントロールしてるタイプの話とか、すっげえ好きなんだよな。
それは、ヒスコ派的な感じ？
いや、なんて言うんだろう。まあ、そもそも俺はヒスコ派が、ヒスコ派のどっちが姉だったか分かんないくらいにわかなんですが。あれ、琥珀の方がお姉さんだとずっと思ってたけど。
あれ？琥珀の方がお姉ちゃんじゃない？
琥珀の方がお姉ちゃんだよね。
あれ、割烹着の方ってどっち？
割烹着の方は翡翠。
あ、翡翠がお姉ちゃんだじゃん。
あれ、いやでも翡翠の方が姉さんって言って、
あれ
琥珀を呼んでなかったっけ？
ごめん、まあまあいいや、それは、それは別に、例を出すこっちがあの曖昧なんだけど、
うん、
まあまあまあそんなことはさ、まあ僕らとそんなあのおねろり論争をしたい方はですね、うん、あの今週日曜日の何日になるの？
4日。
4日に、東京センターじゃない、産業プラザピオンに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、今回は以上です。また、何かお便り等ありましたらですね、今回からコメントではなく、まあコメントは今までニコ動で打ってたもらったと思うんですけど、うんうん、ハッシュタグ休校ラジオで、
ツイッ
ターでつぶやいていただくか、一応ブログの記事に、メールフォームとメールアドレス書いてありますので、うんうん、そちらの方でもまたよろしくお願いします。あと、最近ですね、iTunes に登録できましたんで、iTunes のポッドキャストからお聞きいただけます。これがちょっと、いろいろめんどくさかった。英語の文章、英語のメールが来たりとかいろいろして、うんうん、なんとか今、他の iPod と一緒に、iPhone お持ちの方は、備え付けてあるポッドキャストの、アプリから行けます。
すごいな。
はい。だから、iPhone 持ってる方も、あと、多分 Android の方も、ポッドキャストのアプリをやっていただければ、オフラインでも、聞けますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。うん、という感じかな。だから、今、これを、ね、iPhone で聞きながら会場に向かうとかも可能です。ニコ動だと聞きづらかったんですけど、今回はポッドキャストになりましたが、だいぶ携帯から聞きやすくなりましたっていう話です。逆に前までちょっと若干ポッドキャストやってたんだけど、うん、2014年だから何年前、3、 年前ぐらいまではちょっとやってたんだけど、うん、そこまでポッドキャストが携帯で聞きづらかったんで、今回はちょっと iPhone がここまで台頭してきたんで、 iPhone と非常に相性がいい、スマホと相性がいいということで、ぜひあのどこでも聞いていただければと思います。で、あのランキングとかあるんで、まあ、僕らあの200位とかいかないとランキング見れないんだけど、ぜひ、うん、ランキングを上位ねしてもらえば、ニコ動よりは広い世代に聞いていただけると思うので、ぜひ皆さん拡散の方よろしくお願いいたします。そして日曜日また、ガールズオブフェスを僕ら拍手ということで、じゃあというわけで今回はここまでということで、ここまでのお相手は宇崎亮介さんと2人でお送りしました。というわけで、ガールズラブフェスまで、もしくは次回の放送でまたお会いしましょう。というわけで、さよなら。
さよなら。
はい。